聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでいらっしゃいますか。彼岸も過ぎたある日、友達と地域に咲く白い拳に惹かれて拳散策に出かけました。拳はもちろんですが、途中の川土手には菜の花が咲いていたり、青いヒヤシンスが咲いているのを見つけたりして歓声を上げたり、持ち草は摘み頃でした。その日は里山のスローライフを楽しみました。いいものですね。さて、広報を見たま4月10日発行の声の広報第229号の内容をお知らせいたします。読み手は多田由美、郡司真知子、鏑谷芳枝と私の中根芳久です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報お御霊4月、今月の主な内容は特集令和7年度施政方針、発見ワクワーク、話題トピックス四季の歌、4コマお御霊暮らしとなっております。令和7年度施政方針、新しい一歩を踏み出す。今月の表紙は御霊市にまつわるクロスワードパズルです。令和7年度施政方針、3月定例議会で島田幸三市長が示した施政方針の概要を紹介します。市政20周年の節目に新しい一歩を踏み出す。本市は来年3月27日に市政施行20周年の節目を迎えます。これまでの本市の歩みを振り返り、御霊市の発展と繁栄にご尽力された先人諸先輩方のたゆまぬ努力に改めて敬意を表します。また子々孫々と受け継いできた歴史や誇りを再確認し、市民が一体となり未来に向けて新しい一歩を踏み出す契機にしたいと考えております。4年間の総仕上げ、令和7年度は私が市政の舵取りを託されてから4年目、区切りの年となります。市民の皆様に与えていただいた4年間の任期の総仕上げとして、次の3つの基本的な考え方のもと、市政運営に全力で取り組んでまいります。市政速達の精神で市民と思いを一つに。幕末の備中松山藩の山田報国先生は、激動の時代に藩の財政再建を短期間で成し遂げ、人々の暮らしを豊かにしました。その思想や生き方には混迷する現代に通じ価値となる要素が多くあります。将来の予測が難しい時代に対応するため、変化にしなやかに応じる力を高めつつ、報国先生の言葉である市政速達、誠意を尽くして人を思いやる心の精神で、本市発展のため市政運営に全力を尽くしてまいります。引き続き市民の皆様と思いを一つにし、御霊新時代への歩みを前に進めていくために、より一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。市政運営における3つの基本的な考え方。1、将来を見据えた新たな交流の創出。多様な人々が交流する環境づくり。茨城空港における航空機の乗り入れ制限の緩和や、空港機能の強化などにより、より一層 国内外の観光客が本市を訪れることが見込まれ、多様な人々が交流する環境づくりが求められます。新まちづくり構想の実現に向けて、町内に特定プロジェクト推進課を新設し、百里飛行場前と羽鳥駅前の新交流拠点施設の早期整備に着手します。国際交流を通じ、市が有する地域資源を最大限に活用しながら、官民が幅広い分野で交流を深める機会を創出します。なお、茨城空港は民間機の着陸便数が1時間あたり1便に制限されてきましたが、令和5年10月から制限が緩和されました。新まちづくり構想は、航空自衛隊、百里基地と茨城空港との共存・共栄といった視点により、持続可能な地域とするための計画です。2、未来へつなぐ安全・安心なまちづくりの推進。子育て世帯と若者への支援。子どもたちは私たちの宝であり、未来です。小美玉っ子の未来をつくるまちづくりとして、小美玉っ子応援パッケージを拡充し、子育て支援策を一段と強化します。すべての若者が将来に夢と希望が持てるよう、第3期町・人・仕事創生総合戦略による各施策を推進します。これは人口減少や移住・定住対策など、市が抱える社会課題などを踏まえて、市の個性や魅力を生かしたビジョンを掲げた計画です。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを。高齢者や障害を有する方が住み慣れた地域で自分らしい暮らしが送れるよう、保健・福祉・医療の各種行政サービスを高めます。自然災害等に備える環境整備を進め、地域のつながりを強化しながら、災害に強いまちづくりを進めていきます。3、強固な行財政基盤の構築。税外収入の財源確保。健全な行財政運営を確立するため、税外収入の大きな柱となるふるさと寄付金にさらなる増額を目指します。市が有する未利用財産の売却や貸し付けを積極的に進めます。ふるさと寄付金制度は、生まれ育ったふるさとや応援したい自治体に貢献できる制度として創設されました。令和5年度には全国の皆様から本市におよそ5億円の寄付をいただいています。持続可能な行財政運営。有識者や市民などの外部組織の視点により、行政活動の透明性や有効性を高め、持続可能な行財政運営とより質の高い行政サービスを行います。いつでもどこでもオンラインで行政手続きができる市役所に行かない窓口を拡充し、市民の利便性向上と各種業務の効率化を図ります。問い合わせ、政策企画課政策推進係、電話0299481111です。令和7年度予算、予算編成。市の1年間のお金の使い方をまとめた令和7年度予算が決まりました。持続可能な健全財政を念頭に置きつつも、5つの重点施策を具体的な事業として着実に進め、第2次総合計画の基本目標に関連した事業を中心とする予算編成です。予算総額 419億4082万円、前年比 6.3% 増、内訳一般会計264億1000万円、前年度比 9.5% 増、特別会計99億8554万円、前年度比 2.0% 減、企業会計55億4528万円、前年度比 7.4% 増。一般会計歳入264億1000万円、市税65億8962万円、25.0%、地方交付税51億円、19.3%、国庫支出金48億3159万円、18.3%、県支出金19億3400万円、7.3%、寄付金8億円、3.0%、繰入金33億3014万円、12.6%、私債7億8560万円、3.0%、その他30億3905万円、11.5%。一般会計歳出264億1000万円、目的別、議会費1億9944万円、0.8%、総務費33億102万円、12.5%、民生費88億1854万円、33.4%、衛生費18億7800万円、7.1%、労働費70万円、0.0%、農林水産業費9億5188万円、3.6%、商工費5億6312万円、2.1%、土木費21億734万円、8.0%、消防費12億7737万円、4.8%、教育費38億6559万円、14.6%、災害復旧費1000円 0.0%、 交際費25億3323万円、 9.6%、 諸支出金8億9377万円、 3.4%、 予備費2000万円、 0.1%。 一般会計歳出性質別内訳、義務的経費人件費44億7172万円、 17.0%、 扶助費51億8456万円、 19.6%、 交際費25億3323万円、 9.6%、 投資的経費普通建設費26億2050万円、 9.9%、 災害復旧事業費1000円、 0.0%、 その他の経費物件費48億9377万円、18.5%、 補助費等33億6912万円、 12.8%、 繰り出し金22億8283万円、 8.6%、 その他10億5427万円、 4.0%。 会計別予算総括表、会計名予算額前年比の順に読みます。一般会計 264億1000万円、 9.5% の増。特別会計、国民健康保険52億7464万円、 2.5% の減。後期高齢者医療保険7億4894万円、 1.5% の増。個別浄化層事業2965万円、 25.0% の減。霊園事業1513万円、 0.3% の増。介護保険保険事業39億787万円、 1.8% の減。介護保険介護サービス931万円、 3.8% の増。企業会計水道事業19億7058万円、 6.4% の増。下水道事業35億7470万円、 8.0% の増。合計419億4082万円、 6.3% の増。主な事業基本目標1、みんなの力で磨くまちづくり。市政施行20周年記念事業660万円。市政施行20周年を記念し、ふるさとへの愛着や市民であることを誇りに思っていただけるよう、記念事業を行います。地域おこし協力隊の活用、633万円。農業分野へ地域おこし協力隊を活用し、新たな農業従事者の育成を図ります。おみたまっこ応援パッケージ、奨学金返還支援事業最大10万円、その他の主な事業、アメリカ合衆国アビリン市、台湾新平市淡水区との国際交流事業665万円、電子回覧板モデル地区の拡充134万円。基本目標2、人を育てる学びの場づくり。障害学習交流施設等の整備事業5440万円。地域交流の場として旧小川公民館跡地を有効活用し、小川図書館、資料館と連携した障害学習交流施設を整備します。令和7年度は設計業務、式の広場遊具整備1916万円、式の里小美玉市へむろ内の式の広場に乳幼児や障害のある児童も利用できるインクルーシブ遊具を設置します。おみたまっこ応援パッケージ、小中学校給食費の無償化、出産祝い金、家事支援サービス、第二子以降保育料無料、子育て応援金、その他の主な事業、学校施設環境改善整備事業4億9839万円、教育支援センター等整備事業4994万円、保育所等の ICT 化推進事業1020万円。基本目標3、誰もが生き生きと暮らせる社会づくり。高齢者福祉計画介護保険事業計画の策定493万円、介護サービス基盤を整備・拡充させるため、高齢者福祉計画と介護保険事業計画を2カ年にかけて一体的に策定します。 定額タクシー実証事業360万円、高齢者の外出機会づくりと移動の円滑化を目的に、タクシー運賃の一部を負担する定額タクシーの実証運行をします。おみたまっ子応援パッケージ、乳児1ヶ月検診費用支援事業、不妊治療費補助の拡充、子どもの医療費無償化、妊産婦タクシー利用料助成、その他の主な事業、第4次地域福祉計画の策定298万円、高齢者の保険事業と介護予防等の一体的な実施事業68万円。基本目標4、仕事と暮らしを創造する環境づくり、新交流拠点施設の整備事業1億739万円、羽鳥駅前と百里飛行場前エリアに市民や多様な人々が集える交流拠点施設を整備します。サイクルステーション整備事業7349万円、市内観光や近隣市町村への周遊促進と交流人口の増加を目指し、空の駅空らにサイクルステーションを建築します。その他の主な事業、河岸広場整備事業6000万円、お御霊花火大会の開催5600万円、元気プレミアム商品券事業2500万円。基本目標5、安全安心な生活を支える体制づくり、防災行政無線設備の更新事業8668万円、耐用年数を迎える防災行政無線操作宅などを更新し、住民へ迅速かつ適切に情報を伝達する体制を構築します。高規格救急自動車の更新事業4541万円、高度な救急処置体制を確立し、多種多様化する災害に対応するため高規格救急自動車を更新します。その他の主な事業、道路橋梁ストック総点検調査、超寿命化修繕計画の策定3050万円、地球温暖化対策実行計画の策定707万円、交通規制時侵入防止装置の導入400万円。問い合わせ財政課財政係、電話0299481111、内線1243-1244です。令和7年度組織改編、効率的な行政組織とするため組織を一部改編しました。令和7年4月1日付で都市建設部に特定プロジェクト推進課を新設し、新まつづくり構成の基本理念である空に親しみ、空を身近に感じるまちづくりの実現に向けて、さらなる事業の推進を図ります。令和7年度人事配置、異動者、退職者、令和7年4月1日現在。異動者、部長級、課長級。市長公室、魅力発信課長、片岡正和。総務部、総務課長箕輪純子。行革デジタル推進課長村田久美子。財務部、財務部長大山真一。財政課長磯部智弘。税務課長高橋博。管財課長細谷次男。 市民生活部、市民生活部長大原光弘、市民協同課長深作由美、市民課長阿久津清隆、たまり総合窓口課長比企隆二、保健衛生部、保健衛生部長長谷川克彦、健康増進課長小松義弘、福祉部福祉事務所、介護福祉課長島田義和、子ども課長桜井正樹、産業経済部商工観光課参事山口隆弘、都市建設部都市建設部長朝比奈君俊、都市整備課長大野和成、特定プロジェクト推進課長真中剛、特定プロジェクト推進課参事高田勝俊、道路維持課長赤塚正彦、下水道課長高根沢博美、水道課長秋間義弘、会計課会計管理者大山博明、教育委員会生涯学習課長島田博之、スポーツ推進課長関川克美、文化芸術課長坂本武、議会事務局議会事務局長佐川光、消防本部消防長藤枝修二、たまり消防署長久野重則、役職定年部長級、令和7年3月31日付、一般行政職矢口正信、消防職鮎沢勝、退職者部長級課長級、令和7年3月31日付、一般行政職菅谷清美、藤田真一、山口圭一、菊田優子、太田由美子、小川和夫、菅野隆、消防職菊池幸男。問い合わせ人事課人事研修係、電話0299481111、内線1286です。ダイヤモンド指定、御霊市にはどんな企業があるの？発見ワクワーク。問い合わせ商工観光課商工企業誘致係、電話0299481111、内線1162。協力御霊市企業連絡協議会、会員数50社、みのり地区企業連絡会26社、たまり工業団地連絡協議会14社、小川地区企業連絡会10社。御霊市内に立地する企業で構成され、会員交流の促進、情報の共有、連携強化、人の協働によるまちづくりを行うことを目的として活動している協議会です。岡田板金株式会社、社会お客様の成長のパートナーとして挑み続ける。岡田板金株式会社、御霊市さんが207-1、電話0299482901、代表者代表取締役社長増田武雄、創業年1923年、大正12年、従業員数200人、男151人、女49人、平均年齢 38.4 歳、休日土曜日曜祝日。会社カレンダーによります。会社紹介、精密板金加工における切断、曲げ、洗浄、塗装、組み立て、二次加工に至るまで、すべて自社内で一貫生産を行い、 単納期対応、スピード対応を可能にしました。最新設備と熟練工の高い技術力を融合することで、他社では困難とされる難易度の高い製品も高品質で生産できることが唯一の強みだと思います。岡田板金は2023年に創業100年を迎えることができました。創業から受け継がれるものづくりに対する情熱は変わることはありません。製造部一課一係、大野哲也さん、入社8年目。板金のプレス加工、曲げ加工をしています。平面の金属の板が自分が機械を使って曲げていくことで立体になっていきます。複雑な形になればなるほど、その形になっていく姿がとても美しく、楽しいと思って仕事をしています。卵&ファーマーズ株式会社、おみたま事業所。毎日にありがとう。卵&ファーマーズ株式会社、おみたま事業所。おみたま市小岩と1971-1、電話0299-483581。代表者、代表取締役、泊丸雄一、創業年1912年、明治45年、従業員数80人、男46人、女34人、休日、年間休日116日、会社紹介。当社の代表ブランド、森の卵をスーパーで見かけたことがあるという方もいらっしゃると思います。当社は2023年9月1日に社名を改めた日本最大級の養鶏グループの会社です。コーポレートメッセージ。毎日ありがとう。私たちは卵から始まる幸せを届けたい。小さくても安全安心で高品質な幸せを届けたい。関わる方々へのありがとうを込めて、鳥たちへのありがとうを込めて、小さくてもたくさんの幸せを作り続けたい。ニワトリユニット岡野匠さん、入社9年目。生き物を扱う難しさはありますし、鳥に問題が起こることもあります。でも仲間と話し合いながら解決していく一体感は最高です。また、日々の経験を積み重ねることで、自分の視野が広がり、いろいろなスキルが身につくことも嬉しいです。鶏卵は、多くのお客様の食卓に並ぶものになりますので、気は抜けません。鶏卵業界の最大手として、小美玉市の第一次産業をもっと発展させていき、これが私の農場の鶏卵だと自信を持って言える安全安心新鮮な卵を日々届けていきます。
小美玉市の旬な話題。新日立の農業協同組合がレンコン安全棒ノートを寄贈。新日立の農業協同組合、細谷博之組合長から市内の小学校、義務教育学校の新入学児童へ交通安全黄色帽子とノートを小美玉市の公立幼稚園と小中義務教育学校へレンコンを寄贈していただきました。新入学児童への寄贈品は各学校を通して配布し、児童の学校生活に役立てます。レンコンは、レンコンとツナのサラダとして給食で提供しました。問い合わせ、教育指導課学務係、電話 0299-483581。 1-4-8-1-1-1-1 内線2223です。実り地区のニラが茨城県青果物銘柄産地にして、新日立の農業協同組合みのりニラ生産部会伊坂栄一支部長が生産するニラが県の青果物銘柄産地に指定されました。有効期間は3年で令和10年まで継続します。部会ではハウス雨よけ栽培による安定的な周年出荷とクレームを出さない産地を目標に掲げ、高品質化に取り組んでいます。歯幅が広く肉厚なニラを実り緑黄の名称でブランド化するなど、市場から高い評価を受けています。産地指定は平成9年に指定されて以降、今回で9回目になります。今後も安全性や品質の向上に向けた取り組みとさらなる発展が期待されます。問い合わせ農政課振興係、電話0299-48-1111、内線1153です。お御霊環境カルタを作成しました。カルタを楽しむことを通して環境意識を高めることを目的に、市環境フェスティバル実行委員会がお御霊環境カルタを作成しました。市内小学生を対象に環境保全に関する標語を募集し、集まった1470作品の中から読み札に使う44作品を決定。市内中学校の美術部、学芸部、文芸部所属の生徒が標語をもとに絵札の絵を描きました。カルタは作成に協力してくれた児童、生徒に配布し、今後は市内の教育施設等にも配布を予定しています。問い合わせ環境課環境衛生係、電話0299-48-1111、内線1141です。第3次お御霊市男女共同参画推進計画を答申しました。2月20日市男女共同参画審議会、津本真美雄会長、時和大学准教授が島田市長に第3次お御霊市男女共同参画推進計画色とりどりパレットプランを答申しました。答申では互いに認め合い支え合う、みんなが自分らしく幸せに暮らせる街を基本理念に、男女平等意識の醸成、仕事と生活の調和の推進、誰もが安心して暮らせる環境整備、本計画の総合的かつ計画的な推進についての意見をいただきました。問い合わせ市民協働課男女共同参画推進係、電話0299-48-1111、内線1131です。戦争の記憶を次の世代へ、第8回戦争体験講演会を開催しました。3月15日太平洋戦争の体験を伝える会と市教育委員会の共催による第8回戦争体験講演会を障害学習センターコスモスで開催しました。当日は東京大空襲の孤児として戦後を生き抜いた体験談やベトナム残留日本兵についての講演をいただき、紙芝居屋のおじさんの目を通して見た水戸空襲の紙芝居を上演しました。参加者からは平和を考える良い機会になったや次世代に伝えることが大切だなどの感想が寄せられました。問い合わせ 障害学習課文化財係、電話0299-269111、内線3610です。水道事業の経営か健全化と基盤の強化に向けて、水道事業の経営一体化に関する基本協定を締結しました。市水道事業小川みのり地区では、2月26日、茨城県との経営の一体化に向けて、茨城県における水道事業の経営の一体化に関する基本協定を締結しました。この協定は、将来にわたり安全で強靭な水道を持続させ、安定的かつ効率的に供給し続けていくために、水道事業の経営健全化と基盤の強化を図ることを目的に、今後3年程度での経営統合を目指すものです。問い合わせ、水道課、庶務係、電話0299-481111、内線6204です。台湾新平市政府参議が小美玉市を訪問しました。3月6日台湾新平市の要職である政府参議の千新宇氏が小美玉市を訪問し、両市の友好を深めるための方策について市長や市議会議長との意見交換を行いました。その後、安らぎの里小川や空の駅空らを視察し、小美玉ふるさと食品公社では小美玉ヨーグルトやダイヤモンブランを試食しました。選手は忙しい時期にご対応いただけたことに感謝します。小美玉市の潜在的なポテンシャルや皆様の人柄に触れたので、次は家族で訪れたいと語りました。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話0299-481111、内線1132です。市統計調査員が茨城県統計総裁表彰を受賞しました。統計調査員の伊坂喜一さん、倉数川向工区と和田秀司さん、脇山区が茨城県統計協会総裁表彰を受賞しました。市統計調査委員会の佐川俊英会長の立ち会いのもと、市長より伝達をしました。お二方は国勢調査や農林業センサスをはじめとする各種統計調査に多数従事されたことから、統計調査の功績が特に顕著であると認められての受賞となりました。問い合わせ、政策企画課、企画調整係、電話0299-481111、内線1233です。小美玉トピックス、リーダーズクラブ小美玉が表彰されました。市のイベントや子ども会活動に協力している市内の中学生、高校生、ジュニアリーダーと大学生や社会人、シニアリーダーで構成されたボランティアグループのリーダーズクラブ小美玉が、茨城県青少年育成協会から令和6年青少年団体等顕彰を受賞しました。地域で地道に優れた活動を展開している団体に贈られるもので、受賞式に出席した会長の近藤あずささん、高校2年生は受賞者を代表してスピーチを行い、ボランティア活動を行うことで自分自身の成長につながっていると語りました。会員募集中、活動内容はキャンプや野外活動、イベントの開催、市の行事への協力などです。興味のある中学生、高校生の皆さん、 ぜひリーダーズクラブおみたまの活動を見に来てください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話0299-48-1111、内線2262です。おみたまっ子応援パッケージ、障害学習課の子育て支援事業を紹介します。ブックスタート、4ヶ月相談の際に絵本とバッグのプレゼントと一緒にボランティアが読み聞かせを実践します。子どもに本を読むってどうやればいいのかな、なんだか難しそうという方にとっても、安心してお子さんと絵本を楽しむきっかけになります。子育てスマイルトーク、家庭での教育、しつけなどの不安やモヤモヤを4名の子育てサポーターがお聞きします。秘密厳守、相談無料、皆さんのお話を温かい雰囲気でじっくりお聞きします。相談した方からは、話してすっきりした、また話を聞いてほしいという感想がありました。ランドセル贈呈、市内在住の新入学児童のお祝いと子育て支援として6色から選べるランドセルを贈呈します。夏には展示会も行うので、実際にランドセルを手に取って選ぶことができます。児童は好きな色のランドセルで学校に行くのが楽しみと笑顔で話していました。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話0299-48-1111、内線2263です。おみたまトピックス、令和7年度政府主催慰霊巡拝の実施予定。国は戦没者を慰霊するため、旧主要戦域や遺骨帰還のできない海域など、肉親が亡くなった現地で慰霊・追悼を行いたいという遺族の要望に応えるため、慰霊巡拝を行っています。令和7年度の実施地域と日程は次の通りです。参加費用、海外地域およそ25万円から47万円。硫黄島約2万円。なお、金額には集合地、東京までの交通費は含まれていません。対象、慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の配偶者、再婚した方を除く、父母、子、兄弟姉妹、孫、参加遺族、子、兄弟姉妹の配偶者、戦没者の甥、姪、戦没者の配偶者の養子。注意事項、初参加となる遺族が優先されます。また予定参加人員を超える申請があったときは、参加をお断りする場合があります。介助者が同行する場合でも、医師の証明書などの提出書類によって確認する健康状態、既往書歴などによる健康状態や現地状況によっては参加をお断りする可能性があります。なお、近年は慰霊巡拝中に体調を崩される方や、お一人では身の回りのことを行うのに支障をきたすケースも発生していることから、必要に応じて同行者の参加もご検討ください。参加申し込み遺族が少数、一地域あたり5名未満の場合は巡拝が中止となることがあります。慰霊巡拝先一覧、実施地域名、実施予定時期、実施期間、募集人員、申し込み締め切り日、内定通知の順に読み上げます。中国東北地方、 旧満州地区全域、8月19日火曜から8月29日金曜日11日間15名、4月18日金曜日、5月中旬、インドネシア、9月3日水曜日から9月12日金曜、10日間、15名、4月23日水曜日、6月上旬、東部ニューギニア、9月17日水曜から9月25日木曜、9日間、20名、4月30日水曜、6月中旬、カザフスタン共和国、9月2日火曜日から9月10日水曜日、9日間、15名、5月9日金曜、6月中旬、トラック諸島、10月8日水曜日から10月16日木曜、9日間、15名、5月14日水曜日、7月上旬、ウズベキスタン共和国、9月25日木曜から10月3日金曜、9日間、15名、5月23日金曜、6月下旬、硫黄島第一次、11月中旬、2日間、100名、7月中旬、9月上旬、硫黄島第二次、2月中旬、2日間、100名、10月上旬、11月上旬、フィリピン、1班から3班、2月4日水曜日から2月13日金曜、10日間、75名、8月15日金曜日、11月上旬、パラオ諸島、1月22日木曜から1月29日木曜、8日間、20名、8月26日火曜、10月中旬、ミャンマー、3月上旬、1週間程度、15名。申し込み締め切り日未定、内定通知未定。なお、実施時期、期間などは相手国の都合などにより変更することがあります。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話0299-48-1111、内線3224-3225です。小美玉市の誕生日を祝う式典とイベントを開催、小美玉誕生祭を開催しました。市は3月27日を小美玉市民の日と定めています。3月23日、19回目となる市の誕生日をお祝いする小美玉誕生祭を市文化会ミノーレで開催しました。当日は表彰の式典や実り幼稚園の園児による発表、能場小学校金管バンド部とコンティニューによる演奏、令和7年度の20周年ロゴマークのお披露目などが行われ、たくさんの人でにぎわいました。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話0299-48-1111、内線1202-1211です。市制施行20周年記念ロゴマークが決定。市は令和8年3月27日に市制施行20周年を迎えます。この節目を記念し、シンボルとなるロゴマークデザインを公募したところ、全国から137点のご応募をいただきました。小美玉市民の日実行委員会による審査の結果、次の20周年を記念するロゴマークデザインが採用されました。 令和7年度はこのロゴマークを活用し、市全体で節目の年を盛り上げるとともに、市内外へ PR するため広く活用していきます。市が主催でないイベントでも申請により使用することが可能です。デザイン制作者、清水博樹さん、福井県鯖江市。デザインコンセプト、市の特徴である鶏卵、乳牛、霞ヶ浦、茨城空港をモチーフとし、エメラルドグリーンで美しい自然と優しい人の心を表し、飛行機が数字の20を超えていることで、小美玉市がさらに飛躍していくことを示しています。下の模様は霞ヶ浦の波を表しており、こちらも20個配置しています。問い合わせ、秘書課、秘書校長係、電話0299-48-1111、内線1202-1211です。
小美玉トピックス、小美玉市表彰者、功績者をご紹介します。小美玉市表彰者、一般表彰、公益のために寄付したもの、畑屋講師、株式会社筑波電気通信代表取締役上田俊厚、サンクスラボ株式会社代表取締役村上拓夫、株式会社サシノベルテ代表取締役久保田義郎、岡田板金株式会社代表取締役社長増田武雄、株式会社ウエストエネルギーソリューション代表取締役社長江頭栄一郎。続いて多年にわたり地域の区長として地方自治の進展に貢献、藤田康政。多年にわたり統計調査員として地方自治の進展に貢献、石山正信、島田鶴夫、戸塚義郎。多年にわたり保護司として社会福祉の増進等に貢献、谷田隆、高田信俊、京野正隆、小松崎千代。多年にわたり介護認定審査会委員として社会福祉の増進等に貢献、井野久子、飯田実。多年にわたり小美玉市商工会会長として産業の振興に貢献、野村武勝。新茨城めし総選挙2024グランプリ受賞により産業の振興に貢献、株式会社小美玉ふるさと食品公社代表取締役額賀茂樹。第35回全国健康福祉祭愛媛大会年輪ピック笑顔愛媛2023、60歳から64歳、50メートル自由形水泳第2位神谷幸男。続いて小美玉市功績者、地方自治功労元小美玉市議会議員野村武勝、旭日賞受賞、戸田健丈、旭日総工賞。地方自治功労元みのり町議会議員故海老沢昇、16位。防衛功労元三等空尉田島敦史、瑞宝炭鉱賞。防衛功労元準空尉浅井博文、
瑞宝炭鉱省防衛功労元三等空尉久慈光昭瑞宝炭鉱省防衛功労元三等空尉倉田悟瑞宝炭鉱省防衛功労元三等空尉佐藤治瑞宝炭鉱省防衛功労元三等空尉西川正秀瑞宝炭鉱省防衛功労元準空尉根岸泉瑞宝炭鉱省防衛功労元三等空尉野崎昭弘瑞宝炭鉱省警察功労元茨城県警部小吹和成瑞宝総工省業務政令司法書士業藤井里美王寿法省社会福祉功績御霊市民生委員児童委員長島洋二蘭寿法省公益のために寄付したもの株式会社筑波電気通信代表取締役上田俊厚根寿法省問い合わせ秘書課秘書校長係電話0299481111内線1202または1204です。ご意見ありがとうございました。パブリックコメント意見公募の結果報告実施期間令和7年1月16日から令和7年2月17日まで御霊市地域公共交通計画案問い合わせ都市整備課都市施設係御霊市地域公共交通会議事務局電話0299481111内線1411です。ご意見高齢化社会の今労働する年齢も延長しており高齢すなわち交通弱者とは言い難く免許返納がさらなる弱体化というものではない。若いうちから自転車に乗るまたは乗りやすい環境を醸成することも将来の公共交通機関の効率化にもつながるものと考える。これに対して市の考え方運転能力の低下を感じている方や身体的理由をお持ちの方を対象に免許返納と公共交通の利用を推進していきたいと考えています。また自転車と電車バスなどの公共交通機関との組み合わせを行い環境に配慮した持続可能な公共交通の利用を促進する取り組みモビリティマネジメントを進めていきます。続いてご意見公共交通機関のない地域での通学学生通院や買い物免許返納者や老人などの支援充実化が課題かと思います。これに対して現在実施中の外出支援サービスタクシー券のほか定額タクシーの導入を進めています。タクシーの活用のほか自転車と公共交通を組み合わせるなど環境に配慮した持続可能な公共交通の利用を促進する取り組みモビリティマネジメントを進めていきます。続いてご意見始発時刻を早める最終便の時刻を遅くする物価が上がっているので全年代の運賃を改定してほしい。これに対して今後も引き続き既存の公共交通基盤の維持と利便性の向上を目指して御霊号のダイヤや運賃などの検討を進めていきます。 ご意見、自動運転の活用について一切触れられていなく、非常に残念です。人手不足、本数、時間帯、ルートなど、課題の多くに対応できると考えます。県内の自治体でもトライアルが進んでいるニュースを見聞きします。夢がある話です。ぜひご検討ください。これに対して、自動運転バスの導入は、運転手不足などの近年の公共交通の課題解決には有効な対策で、経費の削減にもなり得るものと認識しています。今後、他の自治体の動向を見ながら、小美玉市にとって最適なモデルの検討を進めていきます。問い合わせ、パブリックコメントに関すること、秘書課、秘書校長係、電話 0299-48-1111、内線 1211。続いて、住民票を取るには、引っ越しの手続きは、小美玉市の魅力は、元気、ゴミの出し方、観光の情報は、その問い合わせ、AI おみたんに聞こう。みんなの質問で賢くなるよ。誰かと一緒に食事していますか？栄養士コラム。知っていますか？教職という言葉。教職とはその名前の通り、誰かと一緒に食事をすることを指します。誰かとは家族や友人、親戚などが含まれます。教職は家族や友人とコミュニケーションをとる大切な機会です。その中で食事のマナーや栄養バランスを考えて食べる習慣、食べ物を大切にする気持ち、食文化を伝えることにつながります。令和6年度に小美玉市で実施した調査では、20歳以上の方は平均して週 8.3 回、朝食または夕食を教職しているという結果が出ています。農林水産省の研究結果から分かった教職の効果を見ると、週 8.3 回よりさらに教職の機会を増やしていくことが望まれます。家族や友人と食卓を囲もう。教職はすべてのライフステージの方にとって重要な役割を果たします。休日は家族そろって食べる機会を作ったり、オンラインを活用したりするなど、できることから始めてみましょう。教職のメリット。1、野菜や果物の摂取量が多く、インスタント食品やファストフード、清涼飲料水の摂取が少なくなる。2、主食、主菜、副菜を揃えてバランスよく食べられる。3、食事や間食の時間が規則正しくなる。4、朝食を抜くことが少なくなる。5、起床時間や就寝時間が早くなり、睡眠時間が長くなる。6、ストレスが少なく、自分が健康だと感じられる。出店、農林水産省ホームページです。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話 0299-48-0221 です。スマートフォンをお持ちの方、QR コードを読み取ってみよう。QR コードの使い方。1、スマホでカメラや QR コードを読み取りアプリを起動。2、QR コードにスマホをかざす。3、画面に読み取り結果が出てきたらそこをタップ。QR コード以外のアクセスも簡単。QR コードの読み込みができない端末でも簡単に目的のページを見つけられるよう、市の公式サイトの ページ ID を揃えて記しています。とページ ID の使い方。1、スマホやパソコンで市の公式サイトを開く。2、ページの上の検索窓で項目 ID を選択する。3、検索窓に ID 番号を入力して検索を押す。以上です。御霊市の歴史を知ろう73。みのり地区で初めて発見された弥生時代の住居跡、並木神殿台北遺跡の調査。並木神殿台北遺跡は竹原坂下農村集落センター西側の御霊市大谷あざ並木神殿台に所在し、園部川左岸の標高20から25メートルの大地延辺部に立地しています。発掘調査は常磐自動車道石岡御霊スマートインターチェンジから茨城空港を結ぶ道路整備事業に伴い平成29年に茨城県教育財団が行いました。調査の結果、縄文時代の土坑七木、弥生時代の住居跡1軒、古墳時代の住居跡11軒などが確認されました。主な遺物は縄文土器、矢尻麻生石石斧の叩き石、すり石などの石器、弥生土器、はじき、木製品、矢尻釜などの金属製品、土玉、笹えなし、四脚など土製品などです。弥生時代とは、日本で食料生産が始まってから前方後円墳が出現するまでの時代を弥生時代としています。本州全体が稲作を行うようになった頃を弥生時代の始まりとすれば、紀元前300年から紀元250年頃までの約550年間が弥生時代と考えられます。鹿嶋市で水田跡が発見され、ひたちなか市の東中根遺跡の住居跡からは炭化米が出土していることから、茨城においても弥生時代に稲作が行われていたことは確実です。弥生時代の住居、並木神殿台北遺跡では、みのり地区で初めて弥生時代の縦穴住居跡が発見されました。規模は 7.6 メートル ×5.3 メートルと比較的大型です。形状は隅丸長方形で、入り口の柱の穴は南寄りにあり、住居を縦長に使用していたようです。主な柱の穴は4箇所確認され、炉はほぼ中央にあります。この時期の集落は住居3軒から5軒ぐらいで1つのグループを構成していました。大地は長作の北側、南側に広がっているため、この遺跡においても何軒かの住居があり、集落を構成していたと思われます。当地域の弥生後期の土器、当遺跡の弥生土器の特徴として、口のへりの部分にコブ状の突起があること、首の部分、頸部に波の様子や横に走る串書き紋が施されていることが多いことなどが挙げられます。これらは茨城県西部から栃木県東部に分布する二軒屋敷土器の特徴です。当遺跡の土器の櫛の端数は8本から10本と多く、胴の部分の縄文が羽のような模様の構成であることから、後期紅葉に位置づけられます。茨城県中央部から北部を中心に分布する縦横大式土器の初め頃の土器に並び、時期は2世紀の末の頃 と考えられます。市文化財保護審議会会長海老沢稔。ごく解説、二軒屋敷土器について。栃木県宇都宮市二軒屋敷中原遺跡を標識とする弥生時代後期の土器型の形式です。古武状突起や多条串書き門が特徴的です。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話 0299-26-9111 です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。生まれては四本足で、次二本、そして三本足となる今。志田正雄。冬の日は束の間のごと落ちてゆく。街灯一つ灯り始めせ。菱沼聖子。愛病の雪し寒きよ。泣き殻を抱きて体を何度もさそる。宇都宮和子。北国の雪の被害の大きさに割れすむ土地のありがたさ知る。怒りや消え。友達に御年の奴隷いただきぬ。飾る玄関福を呼び込む。白根沢清香。小川短歌会。縛れる日は湯船が一番温まる。陳皮料理で胃も大切に。小川博子。筑波山、80歳我登りきる。百段の壁子に支えられ。小野寺綾子。福寿草、落ち葉の陰には吹きの塔。老梅も咲く節分の庭。中根よし子。裏庭の隅までやっとたどり着き、想像だけの時を過ごせり。佐藤忠。続け騎士、盆正月のしきたりを、簡素化するを母にわびたり。石田春恵。たまり短歌会。年間の医療費明細まとめ終え、節制せねばと間食減らす。松田道義。梅が咲き桜が咲いて春を知る。共に眺めてきた庭先に。石橋義雄。風もなく眠りゆく山、飛び輪輪をすすきほうけて冬は来たりぬ。高田久子。6時半、テレビを前にストレッチ。痛みが少し頑張れという。鶴町文夫。2歳児の黄みのる青いペンギンが回り来るたび手を振りな呼ぶ。長島康子。湖俳句会。北おろし警報届く緊張感。長島美奈子。吹きのとうほろ苦き味母思う。長島栄。庭先に恵みの色の福寿草。三村玲子。猫柳朝日を受けて目を覚ます。長島明。寒い日々夜尿の悩み大石友。長島久美子。実り俳句会。おもがしは節分鬼の足の型。海老沢博子。自転車で中学気分春を待つ。岡弥生。日差しある方へ方へと埋め探る。佐藤清子。幸せの光のごとし福寿草。白根沢清子。竹村におつる一輪紅椿。塚田文恵。けやきの会。菅厚志越前和紙の窓ともり。矢口富久。 さお姫の萌木の衣風染める石田敏恵。さえかえる米とぐ水の匂いけり網代夏恵。春松や体重計の針の揺れ阿久津剛。啓筆や猫の抜き足風騒ぐ村田妙子。くるみ俳句会。冬枯れの北山公園雨の中小原恵美。蒔絵にも動きは鈍し冬の恋大曽根線。絵手紙の福寿草は咲き誇り志田菊女。身の程の暮らししみたるおでんかな白柿打ちむつこ。飛び立ちし池のも揺らしかも一羽福島国吉。たまり俳句会。卒業の子を見る親の潤みけりレモン。バレエ書う準備に弾むトラクター野口発へ。親の手を引いて百段ひな祭り松田道義。春雨に万物世紀もらいけり矢口智子。春彼岸亡き妻と御意志並べおり小玉智子。お御霊川柳会。駅ピアノ奏でる指が分かれ告げ小林学友。脳トレと始めたドリル孫が解き大森食堂。寒い冬お天道様に日々感謝川中見るの。ウクライナ大地の悲鳴聞こえるよ梶山平。あの頃は聞く耳持たぬ俺だった志田正夫。以上です。
4コマお御霊暮らしボリューム52。頭に木が生えた犬。あるところに一人ぼっちの犬がいました。ある日頭に芽が出てみるみる育ち春に花が咲きました。みんなが集まってきてくれて犬もうれしそう。お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画。お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。今回の作者紹介小林あかり。お御霊市出身。普段はインスタグラムを中心に作品を載せています。箸置きとブローチが大好きです。続いてブラウブリッド秋田線の試合チケットが最大 80% オフ水戸ホーリーホックお御霊市の日を開催します。ホームタウンお御霊市の日5月11日日曜日14時キックオフ。試合チケットが通常より最大 80% オフ。お御霊市に在住在学在勤の皆様はこの試合の観戦チケットを優待価格で購入できます。メインサイド自由席は通常価格3300円のところ特別優待価格1500円。バックホーム自由席は3100円のところ1000円。ゴール裏ホーム自由席は2500円のところ500円。5月11日日曜日の2025明治安田 J2 リーグ第15節水戸ホーリーホックのホームゲームブラウブリッツ秋田戦がお御霊市の日として開催されます。この試合は市内在住在学在勤の方を対象に
市町村優待価格で観戦できます。この機会にスタジアムで水戸ホーリーホックを応援しましょう。日時5月11日日曜日14時からブラウブリッツ秋田戦、場所ケーズ電機スタジアム水戸、水戸市小麦町2058番地の1、発売日4月14日月曜日16時から。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299-481111、内線2253です。続いて高校生の動画コンテストイバタン2024で県立中央高校が優秀賞を受賞しました。茨城の魅力を探求し発信する高校生動画コンテスト2024イバタンの表彰式が2月15日に行われました。市内の県立中央高校のチーム、おみたまスナッパーズの作品、輝く新ご当地グルメダイヤモンブランが優秀賞第3位を受賞し、島田市長に受賞の報告を行いました。制作した水林麻人さんは、5分以内の動画にまとめるのが大変でした、と作品作りの苦労を教えてくれました。問い合わせ魅力発信課シティプロモーション係、電話0299-481111、内線1252です。続いてダイヤモンドシティおみたま、見つける磨く光を当てるに寄せられたコメントです。地域に関わる人々がおみたまをよくしたいと思っていると分かりました。地域に詳しい人がリーダーとなり町づくりをしていて素敵だなと感じました。市内視察に参加した茨城キリスト教大学学生より、続いて広報に対する考え方や発信側になることへの考えが大きく変わりました。今回気づいた小美玉市の魅力をまずは家族に伝えたいです。市役所インターンシップに参加した大学生より、続いて日本を守る航空基地がある小美玉市、その大切な町が持続的に発展することを願います。東京都50代ふるさと納税応援メッセージ。続いて4つ目、羽鳥にある和茶屋のおにぎりと具沢山の味噌汁セットがおすすめです。日替わりのおにぎりがありますし、団子などのデザートも充実していて満足です。社会福祉課村瀬、入庁1年目。これで広報おみたま声の広報第229号を終わります。また来月230号をお届けいたします。これからは暖かくなり、青葉若葉の美しい季節になります。木々の梢を渡る風も心地よく感じられる良い季節となりますね。どうぞ皆様ご自愛なさってお過ごしくださいね。